青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回はゲストをお呼びする第1回目ですので、冒頭に皆様からのお便りをご紹介させていただきます。それではお便り読ませていただきます。こちらはペンネームは書いてらっしゃらないので、栃木県の R さんからいただきました。いつも楽しい放送をありがとうございます。ライフスタイルセラピーの番組を知って更新されるたびに様々な知識や刺激をいただいています。森田敦子さんの放送も大好きです。アロマテラピーを勉強しているのですが、そこから興味は広がって植物療法というものにも楽しさを感じているところです。虫が苦手な私なのですが、今日は娘と地元のハーブ農園のカモミールマルシェに行ってきました。体にも心にも感情にもアプローチしてくれる植物ってやはりすごいなぁ、面白いなぁと思いました。矢作先生の放送回も私にとってかなり衝撃的でした。先生のマインドをヒントに、自分が苦手な空間でもベールで守られていると思うようにしてみたり、そうすると本当に大丈夫な気がしてきます。新しい本が出版されるのですね。とても楽しみです。 R さん、お便りありがとうございました。ちょうど森田敦子さんの本も矢作直樹先生の本も制作しているので読ませていただきました。と、森田敦子さんはこのライフスタイルセラピーにも2度も出演していただいてますし、私も連載も含めて本ももう3冊も作っているので、本当にこの敦子さんの植物療法の知識って本当にためになりますし、物理的にもためになりますし、なんかこういろいろお話聞いてるとすごく生きるエナジーみたいなのが湧いてくるんですよね。なのでまた新刊もぜひ楽しみにしていただければと思います。そして虫が苦手だとおっしゃってる R さんなんですけど、実は私も本当に虫が苦手で、甥っ子が小さい時は頑張ってダンゴムシとかカブトムシとかあのセミとか一緒に頑張って撮ってましたけども、年々苦手になりますね。この前も実は衝撃的なことが起きて、その虫が急に私のところにバンってきて、その驚きで本当何分か止まってもう動けなくなるみたいなことがあるぐらい、はあ、もう大人になって苦手なことも増えていくなと思ってるのが一つ、虫なんで同じだななんて思いました。そして矢作直樹先生、もうこの方も本当にもうこの方こそも天上人で、こう一緒にお話ししていると本当になんか心配事とかが消えていくんですよね。すごくで、今作ってる本は本当にそういう矢作先生の今までのこう集大成的なものをより分かりやすく簡単になんか本にできればいいなと思って今頑張って制作しているので、これも楽しみにしていてください。それでは今回のゲストは鍼灸師の大野沙織先生をお招きしました。大野先生のお話もとっても興味深くって面白いので、ぜひ皆様お楽しみにしていてください。それでは大野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大野先生は実は前回弊社で出させていただいた超解毒スープ、もう今5万部を突破するベストセラーなんですけども、その時にねゲストに来ていただいたんですけれども、でこの先生がゲストに来ていただいた時のちょうど4回目に先生がいろんなお話をしていただいた時に、トイレを日本酒で浄化するといいよっていうお話が実はとても大反響でして、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、このポッドキャストで
嬉しい。
で そのほら収録終わった後に、はい、じゃあ先生それ浄化とかいろんな知識もお持ちで実際にやられているから、はい、それ本作りましょうよっていうふうにほらお声掛け、
そうなんですよ、
ね、したっていうところがその時から本当にここがその4回目で生まれたのが今新刊のこの木めぐりと浄化の本に
まさしくですね
なるんですよね。はい、で本当にこの目に見えない木とか、あともう今日先生にも本当にマニアックでもガンガンお話ししてもらおうと思うんですけれどもこう体についている、まあ、邪気ね、うん、あのそういったものが本当どういうものなのかっていうことと、さらにそれをじゃあどうやってそういうものにこう囚われないでやれる習慣とか、そういった実用的なお話を4回にわたって、うん、あのお話しさせていただきたいと思いますので、先生いろいろお聞きしますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回ね新刊木めぐりと浄化の本にもすごい書かれてるんですけども、そもそも先生こう人間の体の気持ちの木ですね、木ってどういうものだと捉えればいいんでしょうか。
は
い、
そうですね、私たちの体の中には、現代医学でいうと生体電流というものが必ず流れているんですね。
はい、
はい、でもう頭から足の先までさーって流れていると考えてもらってもいいと思います。
イメージとしては
そうです、はい、うん、もう生体電流イコール気と思っていただければと思います。
目には見えないけれども頭の先からもう足の先までこうまず毎日こう電流が流れて
ます
っていう体だとして、
そうです、
はい、
で東洋医学的に言うとやはりバランスがありまして、生きるためにで気血水っていう3つのグループがあるんですけども、はい、今回の本っていうのはその気について書かせていただきまして、気っていうのはやっぱり生命力になりますので、はい、気が不足するともう死んでしまいます。
はい、もうイコールですね、
もう単純ですね、
もう単純にね、
はい、うん、もう本当極端に言うとそういうことですね。
気っていうのはでもじゃあやっぱりちょっとこう老化とともに、はい、やっぱり人間で最終的に老衰だと思うんですけど、はい、やっぱりそれは気がこうわーっとこう減っていくっていうようなイメージもあるってことですかね。
おっしゃる通りですね、うんうんうん、で本の中にイラストで表現させていただいたんですが、はい、あの若い人子供ってパンパンですよね、
うん、
なので風船のように膨らんでる状態、はい、でも先ほどおっしゃっていた老衰っていうイメージっていうのは隣に描いたイラストのしぼんでる風船をイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。
そうですね、この本やっぱりこうイメージがつくようにたくさんねイラストも入ってるのでより分かりやすいと思うんですけども、
はい、
本当に子供ってもう見えないけどエネルギーの塊っていうふうに思いますよ ね元気で、
はい、元気でね、うん、溢れ出てるというかね、うん、
それがやっぱり元に気があって元気な子っていう、ね、感じにもね表せられてますもんね。
そうですね、
じゃそれをうまく流していく、体にあるものを滞らせないようにするっていうこともそれ大事っていうことですね。
そうですね、東洋医学的に言うとやっぱり気の治療になると気が不足しているのか気が停滞しているのか気が過剰になっているのかそれぞれで治療法がやっぱ変わってきますので、
はい
はい、
じゃあ気が不足してるっていうのはやっぱりこう栄養とかにも関係してくる。
関係してきますね、
はい、気が滞ってるっていうのは
ストレスですね。
そっか、ぐっとこう、はい、そこで溜まっちゃうみたいなことですかね。
はい、
そっか、じゃあそれをバランスよく流れる、はい、でもその気っていうのはなんとなくリスナーさんの皆様もこう漢方とかこういう話してるので、
はい、
なんとなくわかるよって言った時に、はい、この本の中ではこの気めぐり浄化っていうふうな、はい、ピックアップをさせていただいてるので、この邪気、もう邪気の邪ね、怖いですけども、
そうですね、
はい、それにも体の中にはあるんですよね、そういうものが生まれてしまうシステムが。
もちろんあります。あの邪気っていうと外邪と内邪に分かれるんですけれども、
外の、
そうです、外の邪、うん、内って書いて内邪なんですが、はい、私たちが作り出しているのもあるんですよね、はい、それが内邪になります。
うん、外邪っていうのはあの基本的にはどういったことから受けるとこと
なんですか。そうですね、うん、本人も分かりやすくイラストで書かせていただいたんですが、もう私たちその四季によって日本だとね分かりやすいんですけど、あの風邪っていうのが、まあ、春 の, あの邪気の一つなんですが、まあ、冬から春にかけて花粉っていうのもあるんですけれども、肌寒いということから風邪があります。風の邪って書いて、はい、まあ、風 引いた時はその風邪が首から入ってきたよというね、ちょうど首の後ろに風門っていうね、あの壺があるんですけど、風の門ってあるんですが、はい、そこから風が、冷たい風が入ってきて風邪を引く流れになるんですけれども、
じゃあ外的要因みたいなことです ね、
そうですね、
本当に
もう外からやってくる原因が外邪になります、
うん、あと湿気とかもそうですか。
そうです、うん、それは湿邪といって、っ夏の前ですね、梅雨の時期ですね、
にあの外から来る、
それを湿気が入りやすいですね、
まあ、体に不調を起こす原因となるっていうことですよね。 すごい分かりやすいですよね、はい、だからあの季節によっての暑いとか寒いとか湿気が入り込む外邪、はい、
だから外邪って一年中私たち結構さらされてるっていうか。
そうですよね、何かしら
何かしら、だからあの邪気ってすごく密接なんですね、
うん、それに結局やられると風邪をひいちゃう、うん、っていうことですもんね、
はい、
肌とかだったら乾燥でカサカサしちゃうっていうことですよね。 はい、それはすごく分かりやすくて、その対応策って、まあ、本当にいろいろ出てますよね、
はい、
先生が結構先ほどお話してて、実は内邪っていうのが実は結構大変で、うん、ちょっと本では語りきれないぐらいあったということなので、このねポッドキャスト、ライフスタイルセラピーをお聞きの皆様に、本には書いていないかなりマニアックなことまで先生お話ししていただけるみたいなので、この内邪っていうのは先生どういったものなんでしょうか。
はい、内邪っていうのは今回の新刊にも大まかに説明をさせていただいたんですが、私たちの体の中、特に頭だったりとか心の中で考えて悩んで、ストレスでも起こる邪気のことになります。で、私がお会いした皆様の中で結構ね、私敏感なので、はい、人とお会いした時に邪気をね身にまとってる人、その強弱ですごい感じるんですよね。で、それは先ほど生体電流って言いましたけども、はい、気の流れってのは、はい、まさしくビリビリ感じるんですよ。
先生はいろんな方にお会いした時にそういうものが少し分かる敏感体質、うん、
結構敏感体質ですね、
なんですね、
はい、でこれはあの患者さんだけじゃなくて、電車乗ってる時にも、もう隣に来た人がしばらくして肩痛くなるんですよ、
先生の、
はい
はい、
で頭痛がしたりとか、
はい、
ひどい時は本当吐き気がしてくるんですが、
はい、
もう痛いんですね。
そんなことまで敏感に感じられる。だって喋ってもいない、
はい、喋ってもいない、でも私話しかけたくなるんですけど、うん、どうかしましたかって、何かありましたって聞きたくなるんですよ、やっぱり鍼灸師なんで、患者さんじゃないんだけど、ね、問診が始まるっていう、うん、
素晴らしい素晴らしい、
本当に話しかけたくなるんですけど、ちょっとこうぐっとこらえて、
はい
はい、
だって絶対何かあるって分かっちゃうんですもんね、
絶対何かあるんですよ、うん、はい、でももうすっともう立って座りたいんだけど、すぐ立って逃げます。
でもそれって外邪じゃなくて、本当にその方が体の中から出している気が、
そうなんですよ、漏れ出てる、
それって相当それで病気になったりとか、本当に気持ちの病気になったりする可能性がすごいある、
あります
ってことですよね。
そうです、実際に、まあ、精神疾患をお持ちの方も病気になっちゃった方もいらっしゃると思います。どこか怪我してるとか、あの内臓の病気があるとか、そういう人は漏れなく絶対あるんですけれども、見た感じ全然健康体の人、電車の中でたくさんいらっしゃるんですよ。
そうですよね、電車に乗ってるってことはね、
もう普通の見た目の人ですよ、うん、若い人もいれば、ご高齢の目上の先輩もいらっしゃる。これね、私の経験もう本当当てはまって何回かやった中で、うん、あ、こういう方が出しちゃうんだっていうのが分かったんで、
経験則的に、
経験則的に。
でも先生はちょっと話ずれますけど、もともと若い時にね、腎臓っていうところにあの病気があって、そこから本当に腎臓にガーッとマニアックに、
はい、それマニアックにバーッていって
で鍼灸師までなられたっていうことをね、はい、もしかしてリスナーの皆さんはご存知かもしれないし、初めて聞く方もいらっしゃるので、はい、そういうお勉強もされて鍼灸師に今なられて、でももともとそういう敏感体質もありつつ、さらにお勉強もされて、はい、今スーパースペシャリスト、そちらの方でもスペシャリストになってる感じですけれども、そういった先生が、まあね、中の病気もね、ご自身も持ってたからこう分かるところもあると思うんですけども、はい、その先生が何となく経験則でどんな人かってことが分かるってことです、
はい、ね、ちょっとね、あのこれシェアさせていただきたいんですが、
ぜひ。
これね、あの皆さん通る道です、
はい、
まず一つ目、お子さんの悩み、
はい、
これお母様とかですね、お子さんに対する悩みが深い人、 で次自分自身の仕事でのトラブルとか、
はい、
人間関係の悩みを抱えている人、
はい、
で最後親の介護、
三大悩み、
もう人生三大悩み必ず通る道。
なるほど、
まあ、お子さんいない人はね通らないかも、道が一つありますけど、うん、
はい、
それです。家族の悩み、うん、仕事の悩み、うん、介護の悩み、これねトリプル抱えてた人がいるんですよ。
ありますよね。
あります。
別になくないですよね。
一つだけの人はね、うん、実はそこまでひどくないんです、
うん、
でもトリプル抱えている人に何人かお会いしたんですけど、吐き気を催すぐらい頭痛がひどくなっちゃって、もう一緒の場にいられなくて、
ね、
すぐ部屋から出るぐらいしんどいのが、はい、もう内助がもうね溢れ出てて、もう受け止められないっていうぐらい。
だけど先生、人体センサーみたいな、リトマス紙みたいな感じで。
でもご本人は気づいてないので、
そっか、
あ、これ気づいてみたいな、知ってっていう思いでこの本を出したかったんです。
なるほど。
だから自分自身の問題って皆さん考えていると思うんですよ。だから迷惑かけてないでしょって思うかもしれないけど、
うん、自分だけがねっていうね。
そうです、うん、いやめっちゃ迷惑ですみたいなもう痛い痛いと思って、もうめっちゃ迷惑なんで早く解決してくださいみたいな。
でもそれって結局悩みって抱えるって書くじゃないですか、
はいはい、
だから自分だけでいいと思うけど、
はい、
見えない気としては弊害がすごいあるからって言ってあげるのは
もう内助がね溢れ出てる人が非常に多いです。
でもその内助って結局、まあ、自分だけでじゃあいいとするとしても、はい、結局それは病気につながるってことですよね。
つながります。もちろんやっぱり悩みを抱えすぎてちょっとやっぱり精神的に落ち込んでしまって、ね、精神科行かれる方も多いですし、
う
ん、
そうですよね、
もう最悪だから自分でねこう命を絶ってしまう方もいるぐらいですから、
精神的な疾患なるか、もしくはその内臓的なものでの、
そうです、内臓にも行きますから、もちろん
ですよね、
はい、
どちらかに来ちゃう、
どちらかに来ます。
ちょっとこの内助怖いですね。
いや本当に内助はね本当知ってほしいなと思って。
じゃあその悩みの、そのお子さんの悩みっていうのはやっぱり自分からのね子供だから、
はい、
どうにかしたいこうだっていうような気持ちと、仕事か、だから人間関係、
人間関係の悩みも非常に多いですからね。
ですよね、
はい、
あと仕事、
はい、
仕事の関係、それで介護、まあ、やっぱり家族、
うん、
やっぱり切っては切れない家族の、
そうですね、
感じが多いですね、
はい、
これってでも先生自分がそうなってるなみたいなのってほら先生は気づくけれどセンサーで、
だからねその方言ってないんだけど、うん、あ、なんかあるんだろうなっていうのはお会いした時にパッて感じるんですよ。この鬼太郎じゃないですけどピンってなんかセンサーがピンってなるんですよね。で言ってくるじゃないですか、うん、先ほどその始まる前にちょっと雑談で話してたんですけど、はい、うん、人ってね声もバイブレーション入ってるんですね、
はい、
波動ってちょっと怪しい言い方になっちゃうか、気なんですね、
うん、先生怪しいとか気にされなくて大丈夫です
。
もう思いのままお話ししてください、うん、
で私のねお客様で前回のポッドキャストのね、
はい、
聞いてくださって、
で
癒されましたっていうことをメールくれたんですよ、
クライアントさんが。
そうです、聞いてて本当になんか幸せな気分になった。これはですね、
はい、
その人の持つその状態が声に乗って、
はい、
バイブレーションで耳に届くので、
はい、
だからそれもやっぱり気の交流にはなってるんですよね。
なるほど、自分がやっぱり心地いいなっていうものを聞いた方がよくて、
もちろんです、
案外この人もしかして今ちょっと状態良くないんじゃないみたいな、表に出てる人もいっぱいいらっしゃいますよね、
うん、そうですね、
はい、そういうのはもしかして聞かない方がいいぐらいな、
あんまり聞かない方がいいです、
入ってきちゃいますもんね。
そうなんで、嫌でも入ってきますので、
はい、
選ばないといけない。
結構あれですかね、ビジュアルで見るのもあれですけど、テレビとかだとちょっと画面だとそこまでじゃないけど、
うん、
声って結構
脳にダイレクトに来ますでしょ。
そっか、
匂いもそうですけど、
はい、
0.1 秒ぐらいで吸っても脳に行きますから、
はい、
だから本人もアロマを嗅ぐときは加工品じゃなくて天然のものを選ぶようにとは書かせていただいたんですが、だから内助がひどすぎる人はちょっと元に戻しますけど、
はいはい、
声を話した瞬間その時も邪気を飛ばしてます。
すごい先生、なんかいろんなところに行ってそのチェックしてもらいたい
なので本当に、まあ、悩みを抱えるのはね自由だから いいんですよ。
どうしても人間ですから、仕方ないですもんね。
生きてる分あります、
はい、
ただし抱えないように、うん、もう明るく生きてほしいんですね。もう笑い飛ばすぐらい、もうだから人に話して話してで聞いてくれてありがとうねって言って、じゃああなたの悩みも聞くから言ってねみたいな、それぐらい軽い人間関係を構築していただくと助かるんじゃないかなと思います。心が
出すことで少しこう浄化されていくっていうこともあるんですかね。
出すってことは気が巡るんですね、
はい、
話すことで気が巡ります、
はい、
気が発散されます、はい、なので気が停滞すると病気になるので、
はい、
病気にならないように停滞させないように、いろんな人とお話をして気を流して病気を防いでほしいなと思います。
やっぱりこう悩みがあった時は少しそれを一人で思うんじゃなくて、やっぱり話すこと大事なんですね。
大事ですね、まあ、病気のことは話さなくてもね、うん、楽しいことを話すだけでもいいですし、
はい、
やっぱ切り替えてほしいかなと思います。
電車に乗ってても思わず、はい、何かあったのって聞いて
もうね、もうふってこう見ますもんね。ふってこうキョロキョロして、で、あ、ここやばいと思ったら、うん、もう違う寮に行きますもんね、車両に。
あ、
人のいないところに行きます。
でももう先生なんか看板下げててほしい、私が見れますとか、なんかあったらって、ね、だって先生聞いて、もしかして先生一言、うん、その人になんかワンポイントアドバイスしただけで、うん、案外人ってパッと変わったりするじゃないですか。気が変わるっていうぐらいですから、
はい、
なんか先生がちょっとあなた今あれだからちょっとなんか日本酒トイレに入れた方がいいよなんて一言そのうちニュースになるかも先生がそれ
なんか邪気のシール作ってシールあげますとか
そうですね、邪気をね避けないようなシールそうやってこう、うん、その人がまた良くなればまた周りの人も良くなるって、
そうなんですよ。
またすっごい大きなこと言うと本当に社会貢献ですからね。
本当にそうなんです。だからワニブックスさんで本を出させていただいて、
はい、
でもこっからもう綺麗になっていくんじゃないかなと、
この本を通じてね、本当に思ってます。
そうです、
わかります。これを読んだ方は何かしら行動するじゃないですか、うん、
はい、
多分、
はい、
そしたらその方がね良くなっていけばその方の周りも良くなっていってって、はい、なりますもんね。
そうです。これだからね、いただいてる声で多いのは、はいはい、本当にいいと思ったのでもう友達に今度あげますとか、はい、知り合いにちょっと何冊か買いましたっていう声もいただいてます。
そうなん
だ、読んでほしいからって。
ありがとうございます。でも、うん、この本、うん、私もこうやって拝見してね、こうやってすごい文字も大きくて、
はい、
すごく先生と編集とみんなで分かりやすく、
めちゃくちゃ分かりやすいですよね。
分かりやすいです。子供でも分かる感じで書かれて、本当は先生はもっともっとマニアックに書きたかったところを、まあ、少しあまり急に、はい、
うん、
まあ、全然先生いいんですよ、第3弾超マニアックでもいいんですけれども今はまずは ね、
そうですね、
びっくりしないように、
そうですね、
分かりやすく書いてますけれども、はい、この先生が言うね、大蛇ってじゃあそれをもう本当に抱えないようにするためには、
はい、
あと抱えないようにするためには、あと今度抱えてしまったらどうすればいいかっていうことを次回、
はい、
いろいろ教えてください、
はいはい、
よろしくお願いします。ちょっとね、皆さんもすごい気になりますよねまずないじゃがダメっていうことと、
うん、
もう悩みはなるべく抱えないように軽くしていこうってことで、でもそうした場合の対処法、次回ね、はい、ぜひぜひお話しさせてください、
はい、
先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
大野沙織でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。